マルコによる福音書12章18節より、復活はないと言っているサドカイ派の人々がイエスのところへ来て尋ねた。先生、モーセは私たちのために書いています。ある人の兄が死に、妻を後に残して子がない場合、その弟は兄嫁と結婚して兄の後継ぎを設けなければならないと。ところで、7人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが、後継ぎを残さないで死にました。次男がその女を妻にしましたが、後継ぎを残さないで死に、三男も同様でした。こうして7人とも後継ぎを残しませんでした。最後にその女も死にました。復活の時、彼らが復活すると、その女は誰の妻になるのでしょうか。七人ともその女を妻にしたのです。イエスは言われた。あなたたちは聖書も神の力も知らないから、そんな思い違いをしているのではないか。死者の中から復活するときには、めとることも嫁ぐこともなく、天使のようになるのだ。死者が復活することについては、モーセの書の芝の箇所で、神がモーセにどう言われたか読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。あなたたちは大変な思い違いをしている。今お読みいたしました箇所には、二度思い違いという言葉が記されています。24節、あなたたちは聖書も神の力も知らないから、そんな思い違いをしているのではないか。27節、あなたたちは大変な思い違いをしている。この短い箇所に二度出てくるということは強調であります。さらに二度目におきましては、大変なという修飾語がついています。これもまた強調であります。思い違いとは勘違い、うっかりミスの類ではありません。道に迷い、さまよい出て、目的地には決して到達することができない、そのような逸脱です。主イエスからこの言葉で厳しく叱責されていますのは、サドカイ派の人々と呼ばれる方々です。神殿に仕える祭司が多く、宗教的な権威を持っています。ローマ帝国寄りのポジションを保ち、政治的な権威をも持っています。裕福な貴族階級に属する、当時のユダヤ社会の中ではエリート中のエリートであります。その彼らが、あなた方は思い違いをしている。聖書も神の力も知らないと頭ごなしに怒られています。これは例えて言うならば、弁護士にあなたは法律を知らないと語るのと同じです。専門職の領域においてあなたたちは完全に道を見失っていると主イエスキリストは断罪されました。サドカイ派の人々は、 復活はないと言っています。復活など信じていません。それにもかかわらず主イエスキリストに復活の門徒を持ちかけました。主イエスキリストが復活を信じている、その前提のもとで、あなたが信じている復活とは無意味なものだ、このように彼らは言いたいのであります。ただここで復活という言葉について少し注意が必要です。主イエスキリストは十字架で亡くなられ、その肉体がリアルな形で三日目によみがえられました。そのような意味での復活とは今日の箇所は少し違います。彼らが信じていない復活というのは、ありていに言えば死後の世界のことです。死後の世界はあるのかないのか、そういうふうに言い換えてもほぼ間違いはありません。サドカイ派の人々が信じている死後の世界は、旧約聖書では黄泉と呼ばれるものです。死者の世界です。新しい命に立ち上がる命の輝きなどどこにもありません。死後はそのような世界なのだ、希望のない世界なのだ。彼らにとっての信仰生活とはこの世においてだけです。そしてこの世において祝福を受けることです。彼らはある意味現実主義者です。またこの世だけの祝福で満足し、彼らはこの世の祝福に豊かに扱っていました。今日ここには少し奇妙な物語が記されています。これは当時のユダヤの習慣を表したものです。家の名前を残すために行われた事柄であります。その極端なケースが彼らによって取り上げられています。死後の復活の世界が仮にあるとしたならば、七人の兄弟はどうなったんだろうか。七人の兄弟がそれぞれにめとったあの女はどうなったんだろうか。死後の世界があるとすれば、あの女は七人の夫の妻として死後の世界で存在するのか。夫婦の交わりを七人の夫とともに死後の世界で重ねるのか。このようなことをファリサイ派の人々は問おうとしているのであります。一夫一婦制を前提にすれば本当にありえない馬鹿げた話です。ファリサイ派の人々はそのことを十分承知です。死後の復活の世界などあると前提しているから、そういう世界があると思うから、こんな馬鹿げたことを思い巡らさなければならないのだ。それならいっそ死後の世界などない、あったとしても死者だけが行く世界で生き生きとしたものは何もない、この世だけだ、そう割り切って生きる方が合理的であり、すっきりするだろう。これが彼らの論法であります。私は教会で育ちましたので、小さい時から復活という言葉を聞いていましたし、幼な心に信じていました。ただ思い返すと、小さい時にいろんな悩みがありました。復活するとして 何歳の自分によみがえるのかな。死んだ年齢で復活すると天国はおじいさんとおばあさんばっかりの国になるな。天国に行っておじいさんと会うとき、私とおじいさんの年の違いはどうなってるんだろうか、などなどです。またもし私が復活するとしたら、あるがままではなく、もう少しかっこいい形でイケメンで復活したいな。ただ全く変わってしまいますと、自分が自分でなくなってしまいますので、それも困るな。そんなことを思っていました。このような発想と今日の聖書箇所はどこか似ています。それも今日は特に夫婦の問題として死後の世界が描かれています。愛し合う仲いい夫婦が死んで天国に行って再会する、これは麗しい話であるとも言えます。でも夫と死別して再婚した人が天国に行って前の夫とも会い、今の夫とも会うと思い巡らすとどうなるのでしょうか。また少し変なことですけれども、熟年離婚の危機を耐えて耐えて、なんとか別れずに死別で夫婦生活を全うした夫婦がいたとします。その夫婦がよみがえって来世でまた夫婦として出会うのでしょうか。全く清められていますので、仲の良い夫婦に作り変えられているのでしょうか。そうであったとしても永遠に死後の世界で夫婦なのでしょうか。これが天国なのでしょうか。復活の世界なのでしょうか。主イエスキリストはこのような思い巡らし問いに対して24節でこう語られました。あなたたちは聖書も神の力も知らないから、そんな思い違いをしているのではないか。死者の中から復活するとき、目取ることも嫁ぐこともなく天使のようになるのだ。復活の世界においては、目取ったり嫁いだり赤ちゃんを産んだり育てたり、そのようなことはない、そう断言されました。サドカイ派の人々が復活が愚かだと言ったのは、復活がないと言ったのは、彼らにとっての復活とはこの地上の延長線上で考える復活です。そう考えると辻褄の合わないというか、馬鹿げたような話がいくらでも出てきます。そういう考え方の中で、だから復活はないと彼らは言っていたのです。しかし主イエスキリストが否定されたことは、この世の延長線上に復活を考える、そのような考え方はダメだ、聖書も神の力も知らないからそれぐらいの発想しかできないのだ、そしてそれによってたっとい復活の真理を無にしている、愚かだ、思い違いをしている、こう主は叱責されたのであります。ではどういう世界かといいますと、天使のようになるのだと主は語られました。 天使という言葉を聞いてもあまりピンとこないかもしれません。しかしここにおいて大切な言葉があるのですけれども、日本語聖書には訳されていません。天においては神の使いとなるです。それが短くまとめられて天使というふうに訳されているのですけれども、強調されているのは天においてはあなた方は神の使いとなるのだです。天という言葉は神を表します。死んで神のもとに行くときに、その神の世界であなたたちは神の使いとなる。神の使いとは神の御心に従い、神の御旨を行い、神に仕えるものです。この地においてもキリスト者は神に仕えるものであるのですけれども、死んで新しい命を与えられてよみがえるとしたならば、天において全く清められて天使のごとく完全に神に仕えるものにあなたたちは変えられるのだ。こう主は語られました。今日の御言葉をしっかり心に留めてください。天国に行ってどうなるんだろうか。天使のように神に仕える。単純ですけれども、この単純なことを心にしっかり刻み込んでください。多くの人にとっての天、死後の喜びは愛する者と会えるということです。これも確かに豊かな慰めです。特に地上において仲が良かった者にとりましては、死んであの人にまた会える、なんと嬉しいことか。それが慰めとなります。しかし天の喜びはそこにあるのではありません。愛する者に会えるということ以上に、今よりもっと豊かに神に仕えることができるのだ。神に仕える喜びであふれている世界なのだ。これが私たちにとっての復活のイメージであります。サドカイ派の人々は旧約聖書のモーセ五章しか信じていません。預言書においては復活のことが豊かに語られているのですけれども、モーセ五章から復活という教えを取り出すことは少し難しいことであります。そのようなこともあって、彼らはありえないと言っているわけです。主イエスキリストは彼らの信仰の背景をよくご存知でして、復活についての聖書的論証を出エジプト記からされました。モーセの司馬の書には記されています。モーセが荒野に逃げていき、火がついているのだけれども、枯れることのない、灰になることのない芝の前で神と出会う、その場面で語られた言葉であります。神はモーセに、私はある、私はあるというものだと言われ、またイスラエルの人々にこう言うがよい、私はあるという方が私をあなたたちに使わされたのだと。モーセ五章の中でも一番有名な御言葉であります。それに続いてイスラエルの人々にこう言うがよい、あなたたちの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主が私をあなたたちのもとに使わされた。 3章14節から15節です。読んだことがないのかと主は問いかけられますが、絶対に知っている、誰でも知っている聖句であります。この聖句を引用して主イエス・キリストは27節、神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだと宣言されました。この結びつきは少し分かりにくいです。さっと読んで意味が取れるわけではありません。ですのでサドカイ派の人々がこの聖句をもとに復活信仰に至らなかったとしても彼らを責めることはできないかと思われます。しかし主イエス・キリストは神の御子として神の権威を持って新しく解き明かされました。それもここだけでなく旧約聖書全体の背景からこの御言葉を解き明かされました。彼らは主イエス・キリストと出会って思い違いを正されて今悔い改めなければならない局面に出会っています。主イエス・キリストが語られたのは神は死んだ者の神ではなく生きている者の神だということです。アブラハムは生きていたが死んだ、私は死んだアブラハムの神だ。イサクは生きていたが死んだ、私は死んだイサクの神だ。ヤコブは生きていたが死んだ、死んだヤコブの神だ。そのように神は名乗り出られたのではないと主イエス・キリストは断言されました。このように言うことができる根拠が創世記の中にも記されています。聞いていてください。私はあなたとの間に、また後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とする。そしてあなたとあなたたちの子孫の神となる。神がアブラハムに語られた割礼を伴う永遠の契約であります。創世記の17章に記されています。アブラハムは生きていて、この永遠の契約をイサクに譲り渡しました。イサクは生きていて、この永遠の契約をヤコブに譲り渡しました。しかし地上においてはアブラハムは死に、ヤコブも死に、イサクもみんな死んでいます。永遠の契約の継承だけが進んでいったのか、そのようにも理解できるかもしれません。しかし主イエス・キリストはこの箇所から神はアブラハムと永遠の契約を結ばれたのだ、永遠の契約がアブラハムの死で途切れることはない、アブラハムは死んでもよみがえって神との永遠の契約の祝福に今も預かっているのだ。イサクもしかり、ヤコブもしかり、このような説教をされたのであられます。主イエス・キリストは神の御子です。神の懐で父なる神を見たと聖書に記されています。主イエス・キリストは見ておられたのです。神の御元でアブラハムが生きていることを、神の御元でイサクが生きていることを、ヤコブが生きているものを。永遠の契約に入れられたものは死んで終わってしまうのではなく、永遠の契約がただ継承されて残っていくだけではなく、 その中に入れられていたものはすべて死んでも新しい命に生かされて永遠の契約の中で生きている、この姿を主イエス・キリストは見ておられたのです。そのような中で神は死んだ者の神ではなく生きている者の神だと宣言されました。またここで主イエス・キリストは彼らに対して聖書も神の力も知らないと断言されました。神の力に思いを向ける必要があります。永遠の契約の中に入れられているものは死んでも永遠の命に生きると論理的に単純に語るのではありません。アブラハムが死んだ時、神の特別な力が働き、アブラハムは生きるものに変えられていったのであります。人が死んで自動的に永遠の命に入るというのではありません。キリストを信じる者が死ぬときに、その都度その都度神の力が働いて生きる者に変えられる。そして天において神に仕える者へと作り変えられていく。この神の驚くべき力をあなた方は考えたことがないのか。こう主イエス・キリストは諭しておられるのであります。サドカイ派の人々は二度も思い違いをしている、それも大変な思い違いをしていると叱責を受けました。私たちも思い違いをしているのではないかなと反省せざるを得ません。皆様の復活のイメージは何でしょうか。死後のイメージは何でしょうか。天国という時に何を思い起こすのでしょうか。また今日の箇所は、嫁いだりめとったりすることは復活後の世界ではない、この世のことだと主は語られました。これも重たい意味があります。地上に生きているときは今しかできないことに一生懸命力を注がせていただきたいと願います。地上では今はちゃんとできなかったんだけれども、死んで復活したらもっと妻を大事にしてあげよう、死後の世界ではしっかり親孝行しよう、そのようなことを思うとするとしますならば、全くの思い違いです。それができるのは今です。またここでハイデルベルクの問い124問をご紹介いたします。聞いていてください。主の祈りの解説がなされています。第三の願いは何ですか。御心の天になるごとく地にもなさせたまえです。すなわち私たちはすべての人々が自分自身の思いを捨て去り、唯一正しいあなたの御心に何一つ言い逆らうことなく聞き従えるようにしてください。そして一人一人が自分の務めと証明とを天の御使いのように喜んで忠実に果たせるようにしてくださいということですと解き明かしがなされています。御心の天になるごとく地にもなさせたまえと祈るたびに、私たちは天の御使いのようにしてください と祈っているのです。喜んでただひたすらにあなたの御心に従えるものへとしてください、天の御使いのようにしてくださいといつも祈っているのです。主の祈りを祈る者にとっては天の国というのはもうすでにこの地上において始まっているのです。今はコロナの危機と直面している時です。多くの人が今までに覚えたことのない死の不安と向き合っておられます。死後に得体の知れない黄泉が暴漠として広がっているのではありません。死者の世界がどこかに漂っているのでもありません。また神は死んだ者の神ではなく生きている者の神です。イエス・キリストにあって永遠の契約に入れられている私たちは死んで復活の主イエス・キリストの力によって作り変えられて新たに生きる者へとさせられます。今日覚えていただきたいことは、決して天国をこの世の延長線上で考えてはならないということです。それをするならば完全な思い違いだと主イエス・キリストから叱責を受けます。ではどう考えるのか、逆です。天国の視座からこの世を見るのです。御心が天になるごとく地にもなさせたまえ、天の御使いのように私たちを整えてくださいと日々日々祈っている私たちです。このような喜びが本当に心から清められて喜んで主に従えるその天が待っているのですから、だからこの地においても少しでもあなたに従えるものとならせてください、この祈りを祈り続けます。この地の延長線上で天を思い巡らすのではなく、復活の光から天からの光の中でこの世を生きていく、これが私たちの人生です。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神、皆を褒めたたえます。神の御子イエスキリストを私たちにお使わしくださりありがとうございます。誰も死後の世界を人としてははっきり見ることはできません。しかしそのような中であなたは聖書を与え、預言者を通して明確に復活の希望を指し示してくださいました。何にもイエス・キリストを使わし、キリストの言葉を通してこの希望を表してくださいました。いや、それにも増して主イエス・キリストご自身の三日目の復活によってその確かさを証ししてくださいました。感謝を申し上げます。この祝福に生きる私たちですけれども、それでもまだ日々大きな大きな思い違いを繰り返しています。お許しください。しかし本当にキリストによってあがなわれ、あなたに仕える喜びを知るものとされています。感謝申し上げます。天では本当にその喜びがあふれています。そこに行くのですから、心から御心が天になりますようにこの地になさせてくださいと祈らせてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。アーメン。